シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルウェイです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
この収録自身も結構久しぶりなんですけど、
はい、
シパルウェイさんをお迎えして今日は、マキシーンについて話します。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。この映画は6月6日公開のアメリカ映画で103分です。
うん、
R15 ですね。
うん、
現代もマキシーンですね。X が、まあ、3つついているっていうことですね。
うんうん、
で、監督がタイウエストで、脚本もタイウエストですね。1から引き続き。
うんうんうん、
で、映画 .com の説明を読むと、タイウエスト監督、宮越主演によるスリラー映画、X、パールに続くシリーズ第3作、実在の殺人、連続殺人鬼、ナイトストーカーの恐怖に包まれた1985年のハリウッドを舞台に、X で描かれたテキサスでの猟奇殺人事件から生還した女優志望のマキシーンが邪魔する者に立ち向かいながら、ハリウッドの頂点を目指す姿を描くと。
うん。
まあ、まさしくハリウッドの頂点で終わったんですけど、映画は。
うん、なるほど。うん。
で、じゃあ僕から、感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まあ、当初予想してた3作目とは、僕はちょっと、なんか違ったかなっていう感じはしたんですけど、
うん、
まあ、これはこれで僕は面白かったですね。
うん、
あ、でも、すごい面白かったし、
うん、
まあ、スプラッターとしてよくできてる感じがしたので、
うんうん、
3もスプラッターなのかなとはちょっとそういう期待をしてたので、
うん、
ここがちょっとないのは、まあ、残念っちゃ残念かもしれないですけど、
うんうんうん、
まあでも、一回、まあ一応三部作の最後とは言ってないんですけどね。まあ一応三部作の最後と考えた場合、うんうん、まあいい終わり方だったんじゃないかなっていう。
あ、
うん、監督は一応 4作目も考えてたらしいですけどね。でも今回の作品で一応満足したみたいなこと言ってるし、ちょっとどうなるかはわからない。
うん、
で、まあ、あ、その前に言っとくと、X とパールのネタバレはもうするので、
はいはい、
うんうん、
本作だけしか見てない人はちょっと、気になる人はやめた方がいいかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、3作含めての話をすると、
うん、
まあ、やっぱり X で、ミヤゴスがその、パールとマキシンどっちも、だから殺人鬼役と被害者役をどっちもやってるっていうのは、うん、まあ、意味があったんだろうなっていうのを思いながら、
うん、本作
で、しかも X の中でその、パールが、マキシーンを見たときに、まあ、あなたは私に似ているって言ってて、うん、まあ、姿形だけじゃ多分なくて、
うん、
まあ、人生そのものは似てるっていうような感じで、対面したときに言ってるように、まあ、感じたんですけど、
うんう
ん、まあ、だからそれが、まあ、この3作に通ずるテーマなのかなっていう、まあ、だからこそあの二人同じ、
うん、
っていうか、大役にしたと思うんで、
うんうん、
で、まあ、一、とには、だからテキサスで、の、を舞台にしていて。
うん。
3は、ロスですよね。
うん。
で、まあ、ちょっと別に、党派性の話をするつもりはないんですけど、
うん、
パールはだから、その、時代もそうだし、
うん。
南部のすごい保守的な、まあ、親もすごい保守的な人だった、
うん、
描かれてましたけど、
うん。
キャリーの母親を思い出すような、ちょっとなんか、
あ、
外に出してくれないような、まあ、そういう、親の元に生まれて、非常的な中で生きてきて、
うん、
で、だからこそ自分の才能を見つけられないまま、まあ、オーディションを受けて、
うん、
全くダメな感じで、
うん、
ション終わって、うん、で、その、まあ、不満を爆発するかのように、まあ、殺人鬼に変貌していくっていうような感じがするんですけど、
うん、
でも、一方、その、マキシーンに関しては、それまでちょっと抑圧されてた女の子だったかもしれない。まあ、その普通の女の子だったかもしれないんですけど、うん、X の途中で、表現じゃないけど、まあ、その自分を解放すると言ったのよな。
うんうん、
自分はまあ、まあ、セックスに興味があるとか、
うん、
まあ、当時の女性だって言いづらいような感じのことを、まあ、言うことによって自分の殻を破って、で、まあ、その、まあ、AV というか、そういう道で食べていくようになると。
うん
うんうん、
だからまあ、ある意味、抑圧から解放されている人間ですし、まあ、舞台も、テキサスっていう、まあ、南部の保守的なところから、まあ、ロスっていう、その、最も、まあ、民主党寄りの、 まあ、リベラルな地域に移ることで、まあ、彼女の自分が生きたい生き方をしていくんだっていうことが、まあ、自分で肯定できる生き方になったために、
うん、
最終的に彼女はだから殺人鬼にはならないで、
うん、
ああいうふうに今、上を目指して頑張っていけたんじゃないかなっていう話かなっていうふうに、僕は捉えたんですよ。だから、最終的に自分の親父、まあ、家父長制が非常に強くて、やばい宗教の、まあ、なんか、トップっぽい親父をも殺すっていうか、だからその家父長制も打倒するような話に、まあ、集結してるのかなっていう感じがしていて、だからまあ、その三部作を見てそういう感じ、だから、マキシンももしかしたら場所とか時代が違えば、パールみたいになってた可能性がある人なんだけど、でも時代が、とか、まあ時代のせいにしてはいけないかもしれないけど、
うん、
まあ、周りの環境が変わって、彼女自身が自分を肯定できる人間であれば、もしかしたらパールもああいうふうになってない可能性があるんじゃないかっていうことも、うん、だから、そういうことで、意味でもそういう、なんていうか、解放するとか、そういうことで非常に重要なんじゃないかっていうことを、まあ言ってんのかなっていうふうには僕はちょっと捉えたって感じですかね。まあそれが本当にカウンターそういうふうに取ったかどうかわかんないですけど、
うんうん、
僕はその三部作をまとめるとしたらそういう話なのかなっていうふうに、
はいはいはい、
まあ感じたと、
うん。
で、まあ本作はだから、マキシンの解放の話が引き続き起きているわけですけど、うん、まあその部分っていうのと1985年っていう、まあ時代性もすごく、まあうまく、こう、ミックスしてるかなっていう気はしていて。
うん。
うん。その、映画業界の85年の状況を、まあ、うまく取り入れてるというか、まあ、だから、バックトゥーザフューチャーの舞台がちょっと出てきたりとか、
うん。
まあ、最後の舞台が最後はもう1960年代の映画ですけど、
うん、
う
ん。
まあ、そういうのを入れながら、まあ、映画好きにとっていろいろ、ホラー好きにとっていろいろ見配しするような演出だったり話がいろいろ入っていて、
うん、うん。
で、しかも、ナイトクローラーっていう実在の殺人鬼を入れることによって、うん、まあ、今度また X と同じように殺人鬼対マキシーンの戦いなのかなって思いきや、
うん、
実はそっちにはいかないで、
うん、
まあ、ナイトストーカーか、
はい。
ナイトストーカーはナイトストーカーで話が終わって、
うん
うんで、自分は自分の親父との戦いが繰り広げられたっていうような話っていうのも、まあ、想像とは予想とは違ったので、
うん、
最後なんかナイトストーカーとめっちゃ戦うのかなとか思ったりとか、
うん
はいはいはい、
なんかケビン・ベーコンが実はナイトストーカーなんじゃないかとか、うん
はいはいはい、
あとはまあそのみんなが一度は思ったであろうあのなんか手袋してるやつがナイトストーカーなのかなっていうのも一応そのミスリーディング的な感じで面白い部分もありましたし、
うん
まあ、この作品だけでも十分、まあ、見応えもある作りになってたので、
うん、
そういう点でも良かったんじゃないかなと思いました。
うん、
で、まあ、さっき言ったみたいに、X に出てきた、あの、変な宗教の親父、うん
はい、
が最後出てくることによって、一応そのシリーズの完結も、閉じた話になったし、
うん、
っていう感じで、ちゃんと三部作ができてんじゃないかなっていうふうには僕は、思いましたね。
うん、
一つ、まあ、全然、別に、あの、ネガティブな話でもポジティブな話でもないんですけど、
はい。
うん、映画ドットコム見てたらなんか、ジャンカルロ・エスポジートが出てて、
うん。
俺これどこに出てたんだろうなと思ったら、
あ
の、弁護士なんですよね。
ああ、そうです、そうです。
なんかすげえ若い感じになってるから、全然気づかなくて。
はい、はいはい。
イケメンの黒人の人いるなとしか思ってなくて。
お
あ、そうか、と後で分かったっていう。
そうですか、
うんうんうん。
はい。僕はそんな感じで。でも全体的にすごい僕は面白かったですね。はい。
はい。
では、シパレさんお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。僕はまず感想としては、いや、面白かったんですけど、
はい、
単体で見たときに、これ他の前の2作見てなくて、単体で見たら、若干なんか物足りないとかよくわかんないところがあるんじゃないかなって思いました。で、なんでかというと、逆に言うと、三部作の完結編としてはかなり互角点なんじゃないかなと思ってて、
うん、
なんか伏線的なものは全部、この三作目で回収してるというか、そのお父さんの件もそうですけど、うん、なんか納得のいく、最初の主人公が、マキシンが X で出てきて、真ん中過去編に飛んで、 じゃあ現代の彼女がどうなったかっていう作りとして、割といい着地、松さんもおっしゃってましたけど、着地としてはすごいスッキリする着地だったんで、あと、中身としても、タイ・ウェスト監督とやっぱミア・ホスの相性がいいのか、もうほぼ当て書きなんじゃないかぐらいにハマっていて、
うんうん、
結構これ、話自体は、あらすじを書き出してみたら、むちゃくちゃ結構、寄り道が多くって、
うんうん、
例えばなんか、ミア・ホスが、そのポルノ女優で映画の俳優を目指してるっていう設定なんですけど、
はい、
アルバイトで覗き部屋で働いてたりとか、その覗き部屋を見に来てる、うん、謎のレザーグローブの男がいたりとか、結構寄り道っぽいのが多くて、
うん、なんかね。あれって働いてたのミアゴフスですか？ミアゴフスは友達なのかなと思ってたんですけど。
友達も働いてるけど、ミアゴフス
も。どっちも働いてるんですか？
うん。
うん。
そうそうそうそう。で、なんかバイトしてたらしいっぽいですけど。うん、なんで、なんかすごい寄り道が多くて話がよく、すっきり把握しづらそうな感じの作りなんですけど、うん、なんとなく、やっぱり、ミアゴス力なのか、タイウエストの整理力なのか分かんないですけど、最後まで割と退屈せずに、見れたんで、はい、そこがまず一番良いところなんじゃないかなと思ってます。
うん、
あと、この作品のなんかこう、なんだろうな。このシリーズの一つ見どころで、なんかこう、一応なんか人体破壊描写的ななんかこう、エグい、バイオレンスシーンで、なんか印象に残ってるのは二つあって、バスター・キートン真似して襲ってくる男が、ミア・ゴスに襲いかかるんですけど、
はい、
服を脱がせて、銃を、ブロージョブさせて、
うん、
最後に股間を踏み潰すっていう、
うん、
結構男が見てると、っていう、こう、引き締まるような、こう、シーンと、あとは、ケビン・ベーコン演じる探偵を、車の窓越しにキーホルダー使って、指に入り込んで、
箱
殴りするシーンがあって、この二つが割とバイオレンスシーンとしてはもう痛みが伝わってくるいいシーンだったなと思って見ていました。で、話の流れはホラーなのかサスペンスなのか、どっちなんだろうと思って見てたんですけど、割とどちらとも言えないような、着地で、なんかトーンは、はい、他なんかどっかでレビューでも見たんですけど、チャイナタウンっぽいというか、探偵ものっぽい雰囲気。ま、ケビン・ベーコンが探偵役で出てたのもあるんですけど、うん、謎の探偵とミステリアスな女性みたいな、そういう雰囲気で、で、まあ、80年代の映画っていうのもあるんですけど、なんか独特の、ネオンがあって、夜の街があって、みたいな、いかがわしい雰囲気があって、みたいな、そういうシーンが結構良かったところですかね。で、あと、キャストが、なんといっても豪華で、
うん、
早くに至るまで割と知ってる顔が、
ね、
ミシェル・モナハンと、ボビー・カナベルが刑事役で出てて、
うん、
おっしゃったように、ジャン・カルロ・エスポジートが、弁護士的な感じで出てきたと思ったら、
はい、
結構なんか割と、えぐい死体処理とかもやってんだみたいな、
うんうん、なんかブレイキング・バットを思い出すよね。
そうそうそうそうそう。そうそうそうそう。なんか死体の処理までやってくれる、そんな弁護士いるのかって思って見てましたけど、
うん、
だったり、ミアゴスが主演する予定の、なんだっけ、ピューリタン2っていう映画、うん、
はいはいはい、
ミアゴスって言うとわかんないですね、マキシーン。
マキシーン
が主演する予定のピューリタンの前作のヒロインをやってたっていう女優の役で、リリー・コリンズができたとか、
うん、
なんかキャスト見てるだけでも結構、非常に皆さん上手い人、上手くて、うん、キャラが立ってる人たちなんで、豪華で見どころだと思いました、
うん。
で、この中で名前挙げてなかったのがエリザベス・デビッキーなんですけど、
はいはいはい、
マキシンを見出す映画監督役でエリザベス・デビッキーだったんですけど、
うん、
これがやっぱりあれなんですよね。ミア・ゴスが身長177センチあるんで、うん、前回のパールの回の時も僕言ってたと思うんですけど、相手役の、うん、デビッド・コレンス・ウェットが前作、うんパールの時で193センチの俳優さんが相手役だったんですけど、
うん、
エリザベス・デビッキーも191センチで、
うん、
もう190センチ級の人じゃないとやっぱミアゴスに並べない。
確かにそうですよね。
そうそうそうそう。
テネットの時とかだって明らかにでかいですもんね。
あ、そうなんそうなんす。まあ、ちなみに言うとミアゴス、2022年に再婚してて、
うん、
相手は、 あの、一回結婚して離婚してるシャイア・ラブーフなんですけど、
うん、
シャイア・ラブーフの方が、ミア・ゴスより身長は低い。
うん、
175、6センチだったと思います。うん、っていう、寄り道をしちゃいましたけど、うん、って感じで、ダメなところ、良いところで言うと、ダメなのはちょっとやっぱごちゃごちゃしてるところかなと思いました、うん。で、この作品見たときに、僕、パールの会に出させていただいてて、その時がね、多分、外伝さんからの2回目だったんですよ。はい。だから、今も30何回目なんで、
うん、
すごい歴史を、37回目だ。多分、参加させていただいたのも、
うん。ありがとうございます。
なんで、歴史を感じたんですけど、うん、その時のパールの会で僕、次回作のマキシーンでは、多分マキシーンの親父さんが伏線あったから出てくるんじゃないですかっていうのと、うん、一作目の X が映画を作る話で、二、うん、作目のパールが映画を見る話で、
うん、
なんで三作目のマキシーンは、その映画からなんかムーブメントが広がる、あとはスターが誕生するっていう話なんじゃないですかねっていう話をしたんですけど、当たったと思ってちょっと嬉しかった。
はいはい、
マキシーンがちゃんとスターになって、なんだろうな、なんとなくこう、エンパワーメントな感じの、なんちゅうのかね、アンチヒーローじゃないけど、ダークヒーローじゃないですけど、うん、スターとして誕生してる感じが、最後のシーンで、感じたので、非常に、自分としては、あ、思った通りと思って、嬉しかったです。
なんか、ミアゴス自身もこの作品で、
そうですよね、うん。
ブルックシリーズとかいろいろ例挙げられてましたけど、うん、彼女自身もそうですもんね、この映画で有名になりましたからね。
うんうん、そうそう。で、なんか、家族という呪縛から逃れる逃れないみたいな話も前回の時にさせてもらってて、
うん、
パールはやっぱりその現地、場所に残って逃げることができなかったというか、うん、お父さん、お母さんたちは亡くなってるけど、自分はその場所から逃げることができないっていう話だったんですね、うん、時代が。
うん、
で、マキシーンの、前日談の X だと、お父さんから逃げた。逃げて、暮らしてるっていう話だったんですね、
うんうん。
この場所から逃げて。で、三作目は、立ち向かって倒すっていうところまで行ったんで、
うん、
ただこう、そういう意味で言うと、時代、この制作順ではなくて、その作品内の時間順で言うと、女性が、その逃げられなかったところから逃げられるようになって、で、最後には立ち向かって打倒できるまでになったみたいなストーリーとしても見れて、
うん、
そこも良かったところというか、なんかすごいメッセージとして一貫性があったかなと思います。うんうん、まあ、実際は80年代なんで、今の時代から比べると全然保守的だし、
ね、
マッチョな時代だし、全然、ワインスタインの時代なんですけど、
うんうん、
だけど、まあ映画の中では、その、あるべき、良い姿というか、ある意味こう、タランティーノ的というか、歴史を変えてる部分かもしれないですけど、
うん、
非常にスッキリとしたヒーローの誕生を描いていたんで、僕は、大満足という感じでございます。
はい。
はい。私の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後、おときやさんお願いします。
はい。お二人が、まあ、それなりに評価されてるという感じで、
はい、
良かったなという感じです。僕は、いまいちだったんですね。で、
いまいちって言ってる人も結構いますからね。
そうですね。うん、まあ、点数云々じゃないですけど、映画 .com のあれだと、あんまり高くないっていうのは、ね、一、う、応、ん、ありますけどね。まあ、これだけしか見てない人もね、もしかしたらいるかもしれないですし、うん、ちょっとわかりませんけど、うん。で、そうですね、お二人がおっしゃったような点ですよね。その一人の女性の成功談というか、
うん、
まあ、監督が描きたかったことなのかなっていう部分に関しては、いいお話だと思いますし、
うん、
なんだろう、失敗しているというか、ダメな点っていうことは全然ないんですけども、
うん、
正直僕はこれ面白かったかっていうと、
うん、
終盤になるまで、つまり父親が黒幕だっていうのが分かるまで、うんうん、あんまり面白いと思えるシーンがなくてですね、
うん
う
ん、
正直こう何を楽しんでみればいいのかよく分からなかった感じはありましたね。
うん
で、まあ、いつものように良かった点からお話したいんですけど、
うん、
ちょっとそんなにないんですけど、まあ、強いてあげるならば、まあ、ケビン・ベーコンですね。
うん、
まあ、彼の、 こう出てきた時の、なんとも言えない怪しい感じ。銀歯がギランってちょっと見えて、
うん、
で、こうなんか喋り方も多分、普段彼が出てるような映画とちょっと違うような感じ、雰囲気があって、すごい良かったんですけど、で、なんだろう、マキシーンにその、先ほど、シパレさんおっしゃったように、鍵で殴られるシーンとか、めちゃくちゃ痛そうだし、うん、なんかもう本当かわいそうに僕は思えてきて、仕事でやってるだけなのにみたいなね、感じとか。あとは本当最後の幕切れですよね、うん。なんか、要は車でね、プレス機で潰されるシーンなんですけど、うん、なんかこう、なんか吐かせて、脅すのかなと思ったら、
うん、僕もそう思ってました。やめんのかなと思ったら。
一切ストップしないで、普通に殺されるっていう、うわーっていう感じ。あれは、まあ、このシリーズ通して、もうかなり印象的なシーンでしたね。
うん。
あそこは良かったですね。で、まあ、つまり僕はそういうのを期待して見てたっていうところですよね。ひどい目に遭う、痛い目に遭うみたいなのを、うん、その X もパールもそうなんですけど、
うん、
そういうのを、まあ、特にミアゴス演じる、うん、マキシーンとかパールに、ね、こう、求めてたんで、うん、今回はそういう部分がちょっと少なくなってるわけじゃないですか。成功するわけですから。うん、そこが、ちょっと期待してたものと違ったっていうところが、まあ、うん、面白がれなかったところなのかなっていうふうに思いますね。だから、うん、映画の良し悪しではなくて、なんか、僕の期待と違うっていうだけなんですけど、
はい。
だから、その、まあ、1も2もそうですけど、そのミオゴス演じる主人公が自分の人生が思うようにいかないっていう主人公ですよね、基本的には。
うん、
でとにかくなんか不憫な目に遭う。その演技をしてるミオゴスをめでるみたいなのが僕は、うん、楽しかったんですけど、今回はそこまで不憫な目に遭わないっていうところがちょっと不満だったのかもしれないですね。でもその、お話、シリーズの終わり方としては、やっぱ彼女が成功しないと、ただただ悲惨な話で終わっちゃうんで、まあそれは難しかったかなと思いますけども、うん、まあその代わりにケビン・ベーコンが痛い目合うみたいなね、ところですよね。うん、で、まあ、だから僕が期待してた展開としては、まあ、彼女が映画に出れることになるところまではいいんですけど、まあ、父親が殺人犯だったとか、ああいうのがごたごたがあって結局映画完成しないとか、
うん、
そういう展開だったらちょっと僕も納得したのかなとは思いましたね。あれは一応試写というか、うん、プレミアまで行った感じなんですかね。
そうみたいですね。
カーペットを歩いてる感じですかね、
うん。
まあだから成功したっていうところで終わる感じですよね。
うん
うんうん、であともう一つそのこのシリーズで期待してたのは、まあやっぱりミアゴスの演技ですよね、
うん。
やっぱり1も2もすごい彼女の演技というか演技力がすごい発揮されてるシーンが結構あったと思うんですけど、
うん、
今回はそこまで堪能できるシーンがなかったかなっていうふうに思いましたね。
でもオーディションの意見なくのすごくないですか、あれ。
あれはすごいんですけど、なんだろう、
うん。
何のシーンかわからないんですね、我々、
うん。そうなんですけどね。でもあのシチュエーションで、なんていうか、劇中での演技じゃないですか。
はいはい。
どういうコントロールしてここに持ってきてんのか
な。そうなんですよね。だから、こう、冷静になってて、後から考えれば、やっぱ宮越すげえなって思うんですけど、映画の流れとしては、これはどういう映画なのかなとかいうふうにやっぱ思って見ちゃう、その映画内映画の話ですよね。何のシーンなのかなみたいな、
うん。
なんかそういうところが、ちょっと、
ノイズになった。
こう、なんか、なんだろう、そこまで気持ちが僕は盛り上がらなかったところかもしれないですね。
うん、
間違いなくミアゴスじゃないと多分あれはできないと思うんですけど、
うん、だって自分と違う人を演じながら、その人がさらに違う人を演じて泣くっていう、すげえなと思って。
そう見えますもんね。
いや、見えるんですよね、それは。うん、そう、マジすが、あそこちょっと、僕は鳥肌結構立ったんですけど、あそこ。
まあ、X とパールでミアゴスがすごいって言ったらもう散々ね僕ら分かってるんであれですけどね。うん、だからさらに それを超えてくるのなんか、やっぱ求めちゃってるとこがあったのかもしれないですね。
でも、あそこのシーンで、はい、あの、オーディションのシーンって、だから、パールの時、パールもオーディションのシーンがあったじゃないですか。
はい。
あの時、パールも自信満々だった。
はいはいはい、はい。
で、その、やっぱ、結果の違いというか、
うん、
見てて、おとけさん、あの、パールのダンスシーン見て、これひどいって言ってたじゃないですか。
うん、
でも今回のマキシーンのオーディションのシーンは、こいつやっぱすげえって
思って
みたんで、 そうですよね、うん、それ対比させてるのもやっぱ、前作見てたファンへのサービスだなって思いました。うんう
ん、だから、パールとマキシーンの違いは、明らかにマキシーンは、まあ、能力が高いっていうか、才能があるみたいなところなのかなっていう感じですよね。まあ、環境もあるのかもしれないですけどね。あとは、もう一個、その僕が求めてたものとしては、その、特に X で描かれる部分ですけど、そのマキシーンの狂気じみた野心みたいなものですかね。まあ、パールにもちょっと感じられるんですけど、まあ、とにかく自分が成功するためなら、どんなものでも利用してやるみたいなところが、これまでに比べてちょっと現じてたかなっていうふうに感じてしまった部分はありましたね。あの、話の流れとしてはいろんなものを利用してはいるんですけど、
うん、
なんだろう、能動的じゃないというか、
うん、
例えば、父親が殺人犯でカルトの 教祖で、で、人を殺してて、みたいな、うん、それをまあ自分の手で仕留めたみたいなのを、まあ結局映画のプロモーション的なものに使うことになったわけですけど、
うんうん、
それも自分で計画したことではまあ多分ないですよね、
うん。
たまたまはたまたまじゃないですか。だから結果的にそうなったんだけど、
うん、
彼女が仕組んだものじゃないっていうところが、なんか、もしあれが全部彼女が仕組んでたとか、なんか彼女のコントロール下に置かれてたとかいうことがまあ後で分かったみたいな展開だったらもっと僕は評価高かったというか、さすがマキシーンみたいな風に思ったかもしれないですね。うん、あとその、あらすじとかでも書いてありましたけど、とにかく邪魔者を消していくというかね、うん、邪魔させないみたいなところで、うん、まあ、今回は分かりやすく、その、ケビン・ベーコンの探偵がね、出てくるわけですけど、
うん、
まあ、彼も、確かに邪魔をしてたし、付きまとってきてるんですけど、うん、最終的にはなんかこう、人の手を借りて殺したっていう感じがしたんですよね。
うん、
まあ、彼女がおびき出してっていうところもあるんですけど、なんか、そこが、いまいちスッとしないというか、
うん、
もうちょっと、なんか、さすがマキシーンっていうのを感じたかったところはありましたね。
うん。
うん、あとはあれですね、まあ、良くも悪くも、ナイトストーカーの話が薄かったというか、結構肩透かしだった、
ね。ね、確かにそうでしたね。う
ん、その対決みたいなのも、うん、あの、期待してたんで、あ、
うん、
違う、別な人なんだ、みたいなね、
うん、
ところですよね。あとはそうですね、まあ、これは自分の問題ですけども、あの、まあ、80年代カルチャーに疎いっていうのがあったのかなと思って、実はサイコ見てないですし、あとその、ハリウッドのその、ロケ地というかね、ああいうのセットも見ても、あ、あれはあのシーンのだとか、そのビデオもいろいろね、出てきたと思うんですけど、なんか、知ってる作品がやっぱりあんまりないっていうのが、ちょっと、まあ、他の、映画好きの方とか、うん、僕より年が上の方からすると、ちょっと僕が楽しめなかったところがあったかもしれないな、というふうに思いましたね。
うん。
85年っていうのはちょうど僕が生まれた年なんですよ。
うん。
まあ当然、うん、なのでその頃の、あの、文化とか全然知らないわけですけど、
うん。
まあ、例えばマンソンファミリーとかは、あの、ワンスアポンタイムインハリウッドで、まあ見てたらね、ああいうのは知ってましたけど、
うん。
例えば、あの、マリリン・マンソンですか、
うん。はい。
その、多分彼女が真似してるであろうメイクの、うん、まあ、あの、一瞬だけですけどね。ケビン・ベーコンをおびき出すときだけあのメイクですけど、うん、ああいうのもよく知らなかったですし、僕は。
うん、
まあ、他にもいっぱい知らないこと多分、いろいろ出てたんだろうなと思いながら、ちょっとそこは、まあ、もったいなかったな、みたいなね、感じはありましたね。
うん。
はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございました。う
ん、あれ気になりませんでした？なんかあの、そばかすの、なんか、シミみたいなのすごい強調してませんでした？
うん。でもなんか X 見たんですけど、あの後もう一回、チラッと、
うんうん。
でもなんか最後あの、テレビで、 演説するじゃないですか、親父が。うん、
はい、はい。
で、その、この子がなんか、たぶらかされてどっか行きましたみたいなことを言うんですけど、うん、その時の写真もめっちゃそばかさるんですよね。
う
ん、
そう。
だから。
なんすけど、うん、でも、その後、女優さんになって、演技してる時も消してないんですよ。
まあ、そうですよね。
で、メイクで消すのに、あのままで出てるっていうのがなんかメッセージなんだろうな。
ああ、う
ん、
そうかもしれないですね。
うん。
宮越自身にはない。ですかね、あれ。
元々はないですよね。
ですよね。多分あれはまあ、映画上メイクしてるっていうことなんでしょうね。
そう。う
ん。だってパールもなかった。
ああ、
なかったっけ、
うん、なかったと思います。なんだか、なんか、多分、その、エリザベス・デビッキー、もうね、役名じゃなくて、あれで言いますけど、エリザベス・デビッキーがミアゴスをこう選んだ時に、うん、もうルックスじゃねえんだよっていうことなんだろう、うん、ですよね、うん。うん。こいつの演技力と、なんか滲み出る何かにかけたんだよっていうことなんだろうなと思って、
うん、
その決断が良しなんじゃないですかね、と思
うん
です。あと、これ、普通に話しちゃっていいですかね。僕この作品の評価が比較的低い理由の一つとして、はい、この三部作が、こう、ちょっと、寿司で例えていいですか？ラロッカさんっぽくて申し訳ない
けど、はい。いやいや、大丈夫です。
寿司で例えると、1作目の X が割と白身魚だと思ってて、
うん、
で、2作目の、パールが割とトロなんですよ。味が濃いっていうか、うん、脂っぽくて、結構極端だったんで、その後、締めの卵焼きであるとこの、巻きシーンは、なんかこう、割り送ってるっていうか、パールと比べられちゃってんのかなって、パールのエンディングむっちゃインパクトあったし、
そうですね、
うん、やっぱりこう、枠組みがかっちり、なんかホラーの枠組みで、しかもなんか話の作りが結構しっかり上、波、級みたいな感じで設定されてるんで、うんうん、それに比べるとなんか濃淡が薄く巻きシーンは感じちゃったんじゃないかなって思いました。うんうん、もう一個がタイミング的に、本当は去年公開だったと思うんですよ、この映画。
うん、
だけど公開タイミングで同じく、女優の極まってる映画のサブスタンスが公開されちゃったんで、
うんうん、
それと比べるとインパクト弱いっていうのも多分絶対あんだろうなって思ったですよね。うんうん、
なるほど、
うん。
あっちは全然振り切ってるじゃないですか、そういう意味で言うと。
そうですね。
うん。それと比べられたら、なんか普通に成功しちゃってるじゃないっていう感じに感じちゃうだろうなと思いました。
うん。
うんうん、っていうとこないですか、乙武さん。
え、
そんなことない。いや、おとけさんがいまいちっておっしゃってたんで。
なんでしょう、その、続けてみたらどうなのかなっていうのは、僕は見返してないんで、うんうん、X とパールを、
うん
う
んうん。
でも、逆に、父親が出てきた時に、結構びっくりしたんですね。うん、あ、犯人、うん、親父だったんだって。X の時に最後に出てきたテレビの映像。これが親父なんだっていうのが分かるっていうところが、うん、はい、もう忘れてしまってたんで僕は。
はいはいはい。
だから、むしろ驚きというか、なるほどそういうことかっていうふうになったんですけど、
うん。
お二人はどうでした？その、あ、やっぱりなって思ったのか、それとも、まさかって思ったのか、うん、いかがでした？
僕、お父さんが出てくるのは予測してたんで。
ですよね、うん。
そこはあんまりだったんですけど、でも、間違いなく、その、飲み込みづらかったのは、その、なんか、ハリウッド的なものに対する、ないしは、こう、今のアメリカの、その、当時の、
うん、
に対する、批判の意味で、なんかこう、人を殺していくっていう、このカルトロジックが、いまいち、どこなかった、うん、飲み込みづらかったとかありました。なんかよくわかんないっていうか、
うんうんうん、
殺して、それでなんかビデオみたいなの撮ってたんですよね。
はい。
うん。なんでだろうっていうのと、あと、それで最後なんか娘であるマキシンをなんかそれに連れようとしたんですよね。
うん。
それもなんかいまいちのみ、なんでだろうって思って。
そうなんですよね。ここはもう全然わかんないですよね。
そう、親父の行動原理が僕もちょっとよくわからないし、その、彼女をおびき寄せるためっていう風に説明されても、そんなうまくいくかみたいな風に思ってしまう。
うん。
そこは結構ありましたね。
うん。まあだから、ナイトストーカーとの、その、ミス リードのために設定してるようにしか思えないところがあって、そういう意味では話が弱くなっちゃうっていうのはありますよね。
うんうんうん、そうなんですね。確か、それはありますね。
で結局どこまでが彼の殺人で、
うん、
っていうのもまあ曖昧な部分もやっぱあって、
あ、
はい、そこもなんかもう無理やりこう設定したなっていうような感じもちょっとあるっていうか、
うんうんうん、なんかそこも含めてなんか80年代の B 級映画っぽいっていう感じはちょっとしましたけどね。辻褄があんまり合ってないんだけど、なんか最後めでたしで終わったみたいな感じの。
うん
うん、その辺はなんか、ハイウェストがこういう世界観を描きたかったんだろうなっていう感じは、
ね。うんうん、
まあ、それ納得言わないって言わ、いかないって言われたら、そうでしょうよって思います。辻褄は多分あんまり、ない気がしますね。
うん、本来ならなんか、その、連続殺人鬼だったら、その、一貫性あるじゃないですか、大抵は。だからなんか、別な人が殺したら、警察は分かってたはずなんだけど、そこも別になんか、全然疑問に持ってないし、だから、そこら辺もなんか、まあ、ほんと突き詰めて考えたら全然矛盾してるっていうか、ちゃんとしてないんですけどね。あの警察無能すぎるだろうってなる気なんだけど。
そうなんですね。あと男性刑事もやっぱりなんかあれですよね。
あの
非常になんだっけ、女性蔑視的な、
うんうん、
職業蔑視的な発言をしていて、逆にミシェル・モナハンの方が、
うん、
それには別に興味がないみたいなのをはっきり言ってたりとか、
うん、
でもなんかアップデートされてるなっていう感じがしましたね。
うん
うん、
でもどうなんですかね、実際その80年代に男性と女性がああやってバディを組む、うんうんようなことが刑事として実際にあるのかとか、まあ、それこそ映画監督が、エリザベス・デビッキューみたいな女性監督が、まあ、全然いないってことはないでしょうけど、あんな感じで活躍してたのかっていうと、やっぱりそこは現代のエッセンス入れてんだろうなっていうのはちょっと感じますよね。メッセージなのかなって思って、そこは。
だって数年前、
うん、
ハリウッドの映画監督の比率って9対1とか言って、どこで言
うの、うん、そうなん
だ。に比べて日本は結構女性監督の割合高いみたいな。
うん、
まあでも日本では対策は全員、ほぼ全員男しか通らないみたいなのを批判の記事を読んだことがあるんで、85年とかになったらもう本当いないんじゃないですかね、
多
分。女性っつったら。
あれなんかバビロンだっけ、なんか女性監督の出てきませんでしたっけ、ま
あ、僕は見てないんで、ちょっとわかんない
です。そう、僕とラロッカさんでやったやつです、
ね。ラロッカさんで二人やったやつ、
ね。ちょっといまいち覚えてない。でも、そういう話ではあったかな。
そう、数少ない女性監督をモデルに、なんか、出されてた気がします。まあ、一定数いたと思うんですけど、これなんか、リアルだなと思ったのが、やっぱりなんかこう、女性監督ってマイノリティだから失敗できなくって、むっちゃデビ、エリザベス・デビッキーはピリピリしながら、で、自分の作家性を表現したいんだけど、普通の映画撮らせてもらえないから、
うん、
まあ、だからポルノとホラーに才能があるけど、なんかこう、で、目が出ない作家性のある作家が集まってきて、そこでなんか、ジャンルの枠組みの中でいろいろチャレンジをしたみたいなのって、なんとなくその言説は知ってるから、そういうことなんだろうなと思って、僕は見てました、ね。
うん
うん、あと触れてないですけど、リリー・コリンズも良かったですよ。変顔、
まあ、
あれすごい顔してませんでした。
まあそうですね。
すごい顔も、私のこのスクリーミングスマイルは無敵みたいな感じで言ってたのと、はい、未来に残るみたいに言ってたのと、あとなんか最後ゴロンってなるじゃないですか。
はい。
リリーの場で。あれとかもすごい女優魂を感じましたけどね。良、
うん
うん、かったですよ。うん、
そうですね。おおむね俳優はみんな、良かったですよね、
うん
うん。はい。そんな感じですかね。
うん、
はい。
はい。では、今日は、マキシエンについて話しました。シパレさん、この一作で、また今度、何かあったら、はい、いつでも来てください。
はい。
はい。
告知いいですか？
はいはいはい。
難しい。告知は、はい、いや、この間も言ったんですけど、コヨイチっていう、
はいはい、
映画のポッドキャストに今ゲストで出させていただいていて、
はい、
最新のアクション映画はシェーン・ブラックが足りない特集っていうのに参加してます。うん、で次回、おそらくこの配信前後になると思うんですけど、最終回が 実はまだ配信されてなくて残ってますので、お楽しみにと。Apple Podcast、Spotify、YouTube で聞けます。YouTube のチャンネル登録、高評価すると、番組ホストのラフランスさんがむっちゃ喜ぶので、よろしくお願いしますと。うん、言ってくれとは言われてないんですけど、積極的にアピールさせていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ではまたいつでも来てください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。